じゃあもうメール行きましょうか。
はい。
まあ、まあ、何回はそうね、そういうことね。ストンちゃんが良かったよってことね。
ストンちゃんにとって良かったってことですね。
良かったってこと。
そういうことでしょう、ね。
はい。
はい。
そしてじゃあ、チキンバレーさん。
はい。
はい。
ゆうさんの会へのメール。もし清原が今の DNA にいたらそもそも必要不要？もし清原が熱心な PL 教信者で PL 学園の監督になったらっていうのもある。でまあ、それだったらどうでしたかっていうことなのかな。
そうですね。
いや、まあまあ、今の DNA にいたら、
うん、
まあ、と、どの辺の清原かによるけどね。
うん。
その、高校出てすぐの清原だったら、これは欲しいでしょ
う。それはそうでしょうね。
ロペスがサードに行ってでも欲しいでしょう、これは。
うん。
サード、ロペス、セカンド、宮崎でいいでしょ
う。うん。いいじゃないですか、清原。
いいですよ。だどこを打たしてるかっていうのはあるけどね。
うん、
でもまあ、今は筒香が4番だから、今年入ってきたらさすがに清原5番とか。
ああ、いいですね。
とか、なんとか、
うんうんうん。いいですね。TK4。
TK4。
TK4 ですね。いいですね。
いや、いい、夢あるんじゃないですか。だから清宮来てほしいけどね。
ああ。
だから清宮にも。
行く、でも、あれ、彼は行くんですか？プロに。今年。清宮まんま。
いや、わかんないです。行った方がいいとは思ってますけど、多分周りはみんな行った方がいいって言うんじゃない？大学契約しない、経由しない方がいいって言うけど、
はいはいはいはい、
でも、ね、大学行くのかもしれないよね。
なるほど。
うん。行った方がいいと思うけどね。まあ、またもとさんって言って、杉田はどう？
はい、いや、やっぱ、好きでしょうね。一番いい時というか、
うん、
まあ、またもしもですけど、斎藤佑樹があの、高校卒業してすぐプロ行ってたら、あんななってなかったような気がするし。
ああ、なるほどね。ね、
うん。俺はそこまでは思わないんだけどね、あんなもんだろうって俺は思ってたんだけど。
うん、
まあまあ、でもそれは、まあ、なんとも言えないわな。
うん、
でも、大体よく言われるのは、その、よく言われる、よく言われてもいないのか、まあ、よくわかんないけど、本当に注目されるようなね、ドラフト1位級の選手は、経由しない方がいいとは言われるよね。
ああ、そうなんだ。まあ、いきなりプロ入って、プロのミスになれた
もん、うん、でも、そんなことはわかんないけど、でも、今までの、その、例えば、そうだな、すごい、もう、かぶったのに、蹴って、行かなかった人たちって、まあ、今いるじゃないですか。また、まあ、一番は江川とかさ。
江川、ああ、はい。
高校でも入らず、大学でも入らず、浪人して、
うん、
まあ、阪神に貯金してるけど、まあ、巨人に入った。うん、あと、小池とかさ、
うん、
球団かぶったのか、あれ、アジア大学出た時に、
うん。
でも、行かないで、3年待って金、2年か、2年待って金ってするんじゃないけど、
うん、
やっぱ評価って落ちてるじゃないですか、どうしてもね。
ですね。
あの時入ったらもっとすごかったんじゃないって、まあそれ入ってないから何とも言えないんだけどさ。だから、興味を見た方がいいんじゃないのって気がするけどね。早めにこう、レベル高いところに行っといた方が、一回大学のレベルにこう、合わせるというか、になって、それからまたプロに、こう、慣れなきゃいけないわけでしょ。
うん。
だったらもうプロに走った方が、実はするけどね。
なるほど。
まあ必要不要かで言えばもちろん必要ですよ、それは。
うん。
っていうところです。
あと、
だし、
うん。うん、いや、あと PL の監督にってなってますよ。
ああ、はい、そうです。
まあ、PL 監督になってもあんまりこの人人気があるからなくなってないんじゃないかって話ですか、これ。PL 清原がもし監督になってたら。
ああ、PL 監督自体が、
うん、そうそうそうそう、そういう話なのか、単純に監督としてどうなのかっていう。
ああ。
二つ見方ありますもんね、これはね。
うん、うん、うん。
ただ、あんまり監督やってもあんまり有能そうじゃないから、あんまり見ないんじゃないかなって気しますけど、もうごめんなさい、イメージだけですけどね、これね。なんか、わかんないですよね、でもね、もしかしたらいい監督になってる可能性だって、ね、なんかちょっとこう、わっしょい系のいい監督になってるかもしれないですもんね。 わかんないですよ ね、 それね、長嶋さん的なね、
うん、
ちょっとそれはわかんないですけど、
まあでも亡くなることはなかったかな、
亡くなることはなかった、うん、
それはあるかもですね、うん、であと名前で人もいっぱい入ってくるかもしれないし、
ああなるほどね、そっかそっかそっか、なるほど、
もうサインもらうためだけにでももうとりあえず入部しとけみたいな感じはあるけどね、
なんか
もうやめた方がいいや
でも可能性としてはもし存続しててあんなことが起きなくて、
うん、
でプロはもういいかなみたいなことで、じゃあ、うん、清原じゃあ PL の監督ってことも制度上は大丈夫なんですか、その元プロだった人が最終的になんか高校の監督になるみたいなのは別に問題はないってことですよね、制度的にっていうか、そんななっちゃダメとか、
今はね、
今は大丈夫、
あ、ない、
ああそうなん、
大丈夫です、
うん、
でもすごい大変ですよ、あの今はそうでもないけど、うん、あのもう今から10年とか前はすごい大変です、
ああ難しいですね、
先生として何年間かやらなきゃいけないんだよね、確か、
ああ
先生
として、
うん、あそうなんだ、
3年だか5年だかちゃんと普通に教えて、うん、その上であのプロあの教えることができる、
うん、
急にだから高校監督になれない、
ああじゃあ一回保健体育の先生かなんかやって、
あ、まあもう社会の先生も高校の先生でもやんなきゃいけないんです、うん、
で生活指導の先生もやって、でもうなんか、うん、あいつめっちゃ怖いなみたいな話になって、それ何年か経って、うん、みたいなことですよね、ああなるほどね、
うん、
はいはい、
それも昔は多分長くて8年とかじゃなかったかな、
へー、
最初の最初は8年間かなんか先生やんないとなんかそんなんじゃ
って、それは高校野球の先生になるためにってことなんですか、それともプロ野球の選手がなるためにはそうしなきゃいけないってことなんですか、
プロ野球の選手が監督をやるためにはです、
うん、あそうな、え、なんでそんなあれなんですか、だったんですか、
仲悪いからじゃないですか、こうやれ
んと、プロ野球、あそうなんだ、そういうことなんですか、
多分、
うん、
だと思いますよ、多分あの多分ね、多分ね、
うん、
俺もよく詳しいことは知らないよ、
うんうん、
その辺はあの新球種がその辺の方が詳しいかもしれない、
あそうです
ね、
うん、
おそらくそういうことだと思いますけど、
今は大丈夫になったってことですか、
今は比較的早くなれるんじゃない、なんか分かる、その辺元さん、なんで俺元さん
って言ったの、いやありがたいですよ、僕は杉田さんに間違えたですね、ありがたいですけど、
はい、その辺はあんまり詳しくないんですけどね、
うん、
最近で言うと大越さんがなったのが結構短く監督やれたんじゃないですか、
うんうん、大越さん、
うんうん、
大越、
あ大越さん、はいはいはい、
はい、仙台育英のピッチャーだった大越、
ね、大園の人、
そうそうそうそう、
はいはいはいはいはい、あの人そうなんですね今ね、
そうですそうです、
そうそうそう、
へえ、
あとは あの愛とかね、愛栄治郎とかね、
はい、全然
分
かんない
、今ヤクルトのピッチャーだった愛とか、でももともと言ったら蔦監督だってそうだからね、
ああそうそう、
あの池田の蔦さんはプロ野球選手ですからね、はい、
はいはい、
ということですよ、
はいはい
は
い、
あともう一つね、僕のところに直接来てるのがあるんですよ、
はいはい
はい、ね、
はいはいはい、
今で6個言ったかな、
今で6ですね、はい、
そうですね、これもまたね難しいんだよね、よくわかんねえんだよな正直なデシンセイさんから来てますよ、
はい、
樋口さんこんばんは、デシンセイ改めシュリッターですと早速今回のテーマ清原が丸々だったから、高校からプロ西武時代までは私たち世代のスーパースターだった清原、その後の省略ぶりは目を覆いたくなるばかり、あの時ああしていればこうしていればたらればを言えばキリがないけど本当に残念な幕引きだったと思います、そこで私が考えたのは、もし清原が長渕を崇拝していなかったらです。これ多分元さん、好物っぽいですね。
いやいやいや、
もともとは長渕もめめしいフォークシンガーだったのに、気がつけばあんなにマッチョになってしまって、マッチョイズムに傾倒するとろくなことがない。ブラックミュージック好きだったら、鉄人方面に行ってたかもしれないなとか、まあ、絹笠ね。シティポップが好きだったら移籍先がジャイアンツじゃなくてヤクルトだったかもなとか、 メタル好きだったらもしかしたらメジャーに挑戦したかもなとか、うん、でもレゲエが好きだったら結果今と同じになってるかもね、
う
ん、とか、
そうだ、
うん、樋口さんはジャーマンメタルに精通されているので清原にどのジャーマンメタルを聞いてもらいたかったですか。ハロウィン以外でお答えくださいって。なんだこれ、
ジャーマンメタル、そういうの好きでした、
ね、途中まですごくいい感じのメールじゃないの。
いい感じのメールですね。
いいよね、いい。最後のジャーマンメタルとかいらないだろう。
確かに、
まあ長渕ね、確かに長渕と会ったぐらいからお互いに変になっちゃったっつうか、
なんかマッチョ論ってやっぱありますよね。マッチョになることによってのその弊害というか、
うん、
なんて言うんでしょうね、うん、なんかマッチョになる人って大概なんか確かにおっしゃる通り清原もそうだし長渕もそうだし、うん、まあ、松本人志もそうですけど、なんかこう面白くなくなるじゃないですか。なんかその、もともと持ってた、その弱い部分があってこそじゃないですか。もともとマッチョじゃない頃って。で、例えば、なんかその、いや、やっぱり体鍛えることによって男らしさとか、自信みたいなものって、まあ、杉田さんマッチョだから、まさにそうですけど、こう、ね、なっていくじゃないですか。でも、こう思考回路としては、マッチョになることによって、こう、なんか今までの弱かった自分と、そのマッチョになって自信をつけた自分で、やっぱり思考回路が変わるはずですよね、絶対。
それはあります。
うん、で、そうなった時に、やっぱり、その弱かったからこそ良かった時とかってきっとあるはずなんです。それはミュージシャンもそうだし、お笑いもそうだし、スポーツも。まあ、スポーツはまたちょっと違う効果が現れるんでしょうけど、でもやっぱマッチョになる前の方が、いろんな意味でも技術を磨こうなのか、いろんな意味での功罪があったはずなのが、マッチョになったことでそこをなんか捨ててしまったことで、清原はちょっとダメになってたんじゃないかみたいな、そういう考え方ってあるんじゃないかなっていう気はしますけどね。
うん、いや、これはダメ元始まって以来の名言じゃないですか。
うん、いや、そうですよね。マッチョ論。
なるほどね。
うん、ありますね、うん。確かにそれ聞いて思います、ね。
なんかそんな気がしますよね。
それは何、やっぱ杉田も、うん、その鍛え出してからの考え方なのはなんか変わってきてるわけ。
だから、僕はもう本当はコミュ障でマスクかぶらんと人前出れんかったのが、最近、なんか、町内の行事とかも進んで出るようになったりとか、なってます。
自信がついた
って全然ダメだったんですよ。素顔で人と話したりするとか。
え、ちょっと待って、ね、だからプロレスをマスクかぶって始めたの。
そうそうそう、
まあ最初はね、
あれかぶると人前で喋ることもできるし人前に出ることもできたんですけど、
それ作ってんだろ、それは。それから作ってんじゃなくて、
はい、いや作ってんじゃなくて本当にマスクがないとダメだったんですよ、人前で。
自信としてね、うん、
はい、
じゃあプロレスやる前はどうだったの？
だからあんまりもうすごい内向的というか、まあ、うちはのことしかできんかったような感じ。
だってあの草野球とか、草野球じゃねえや、少年野球とかやったわけでしょ？
まあまあ、でそれもチームメイトとかは仲いいですけど、その、うん、あのよその人は断点で目をそらすというか、
やっぱ自信はねつくんだけど、一般の方はいいじゃないですか、その自信ができて、
うん、
でもやっぱなんかこうね、例えばミュージシャンとかお笑いとかさ、表現する人、俺松本人志結構いい例だと思うんですよね、なんかね見てると、なんかその悲哀じゃないけど、なんか弱いからこその、その貧乏だからこそのみたいな、そうそうそう。でもなんか鍛えてから、なんかなんだろうなって感じはあって、なんか思考回路のやっぱ違いって絶対あるはずなんですよね、多分ね、
うん、これ面白い。これちょっとなんかで調べてみたいね、なんか再死亡率とともに、そのなんか何かを失っていくみたいな、死亡とともに何かを失っていくみたいな、
そうだから、そういう意味ではやっぱケビン山崎との出会いが清原の目を分けたのかよくわかんないですけど、
うん、あれやっぱやりだすとほら目に見えて変わっていくじゃないですか、筋トレ、
うんうんうん、
要するに面白いわけですよ、
あ、なるほどね、
ロールプレイングじゃないですか、うんうんうん、なんか変わっていく自分が、
うん、
でなんか宗教みたいになっていく部分あるかもしれないですね。
なるほどね。なるほど、うん、
やっぱやらないといられないってこと、
う
ん、
そういうこと
ですね。朝起きたらもうお手伝いしないと気持ち悪いとかそういうこと。
そうそうそう。
だから中にこう傾倒していく感じって清原さんそのね、その後のああいうことが起きたことも含めてね、何かにこう、うん、やっぱり安心できないみたいなことがあるんじゃないですか。うん、だから鍛えてないと安心できないとか、うん、何か薬物にとかってね、例えば、まあそういったことも含めて、こう精神的な部分も含めて、
うんうん、依存するってこと。
依存するってことなんじゃないですかね、おそらく。
まあ、筋トレ自体が悪いとは僕も思わないですけど、
うんうんうんうん、
それにのめり込みすぎると確かに人間味がどんどん失われるような気はしますね。
最近で言うとダルビッシュとかすごいですもんね、あの人ね。
うん、
でもなんかダルビッシュの鍛えてるのって清原の鍛えてるそれとはちょっと違う感じじゃないですか。なんかわかんないけど、その僕は詳しくわかんないけど、うんうんうん、なんか別にその弊害がないですよね。
だ多分ダルビッシュはそれによって女性のへの趣味がなんかちょ
っとそうっすね、はい、ちょっとマッチョ系の女性を好きになっていく傾向があります。
なんかそういうのは出てくるんじゃないですか。
それはあるかもしれない。
失っていくみたいな、う
ん、でもなんか
最後からの小髪後からの
ダルビッシュってそのどうなんですか。前はこう細くてって感じだったじゃないですか、日ハム時代って、
うん、
で今、
うん、
もうゴリッゴリじゃないですか、あの人、
うん、
なんか変わったんですか、うん、あの人って。僕は見てないから分かんないですけど。
いやもうそれは相当でしょう。だから食べるものとかもすごいんでしょ、食べる量とか。
そうなんだ。
ものすごい量食べるんだよ。それが一番辛いって、食べるのが。
そのマッチョになったことによってピッチャーとしてはどうなんですかね、あの人。
もちろんだ、あのまあ、それは人によるから、なんとも、イチローなんかはね、そんな無理なんかする必要がないって言うじゃない
って言いますよね、
うん。うん、筋肉を鍛えたってしょうがないって、うんうん、虎とかライオンなんか鍛えてないんじゃないかって、
うんうん、
でも虎とかライオンは野球やってないからねって俺は思う
んですけど。まあ、それそうなんですけど、ね、確かにそうだ。
うん、だけど、ダルビッシュが例えば、金本なんかこうだよね、
うん、
あとは宮本慎也とか、まあ今で言うと梶谷とかもそうなんだけど、
うんうん、
でかく、筋肉をすることで1年間耐えれる体を作るっていう、そのパワーとかもそうだけど、
うん、
1年間あの試合をやるっていうための力をつけるっていう意味でと、
うん、
あとはそのパフォーマンスが上がるっていう両方ともの意味があるんでしょうね、おそらくね。
それだけ聞いてるとあまりマイナスないんだけど、マイナスの部分も当然なんかそのあるってこと
か、ね、いや分かんない、
どうなんですかね、それ人によってなんでしょうかね、
うん、
なんかその前に球児園じゃない、なんかの番組で金本と宮本慎也が話してるのがあって、
うん、
でその時に、
うん、
宮本が金本さんに、
うん、
そのなんでそれで鍛えようとしたんですかみたいな話をこうしてたわけよね、うん、で、うん、あのよく昔はとか、まあ、今でもそういう人がいるんだけど、その鍛えることなんて野球には何の意味もないんだと、筋トレは、
うんうん、
いう人がいるけど、そんなことないですよねとか、うん、あるいはその可動域がこう、なんていうの、悪くなるとか、
あなるほど、ね、
言うけど、金本さんどう思われますみたいな、そんなことないですよねみたいな感じで、
うん、
いや、全然そんなことない、そんな分かってへんよ、そんなもん、言うやつは、うんうん。鍛え方が悪いや、そういうやつは、みたいな。
あなるほど。
ちゃんと鍛えるべきところを鍛える。であれば、うん、絶対必要だと、年間やる、
うんうんうん。
で、それが宮本にとっては金本がやってるんだからっていうのがすごくこう、なんていうのかな、自分にとってこれは自分がやってることは正しいんだって思わせてくれたって。
あ、
だからそれによって金本がどんどん悪くなっていくんだったらあれだけど、ずっと長いことやってたじゃないですか。
うんうんうん、
だから僕がやってることも、ことを見て、間違ったことやってないんだって思えてたっていう、励みになったっていうかね、金本の存在が。みたいなことは言ってましたけどね。
でも、だからそもそもでも、これあくまでイメージですけど、
はい、
清原の筋肉と金本の筋肉ってなんか、イメージが違うのは気のせいなんですかね。なんか、金本の方がもっと締まっててアスリートっぽい感じなんだけど、なんか、清原ってなんか格闘家っぽいっていうか、
うん、
でかい。
アメフトとか。
あの、金本はどっちかというと、あの、下、下半身から、鍛えてますよね。スクワットもやつたりとか、うん、で、基本多分上を大きくしたんだと思うんだ。
ああ、なるほど。
背筋と大胸筋というか。
そっか、じゃあ鍛え方がそもそも種類が違うってことなん
でしょう。だから上を重くしたんで下に負担が来たのかなと。金本は、まあ、膝がとか言っ 行ったことない
ですよね。
ないですね。
しっかりしてたからの違いなんじゃないですかね。
ああ、なるほど。
うん。胸の筋肉は確かにこう、意味がないとは言うよね。回らなくなっちゃうから、良くない。うん、だから背筋を鍛えるのは、鍛えなくちゃいけないけど、胸はあまり鍛えない方がいいって。だあの、昔さ、あの、昔もね、今もやってるか、アスリートナンバーワンみたいなのあるじゃない、サスケじゃない。
TBS のね。
TBS がやってるさ、あれでなんか、腕立て伏せ何回できるかみたいなのがあるじゃん。うん、1分間の間に何回できるかみたいな。亀田光輝とかガンガンやってたりするじゃないですか。1分で10回だから、なんか忘れたけど。で、そういう時に、まあもう今亡くなっちゃったけど、イラブも出てて、その番組に。一回もやんなかったもんね、イラブは。
一回も
一回も。だから多分やることによって良くないって思ってるんじゃない？
ああ、なるほど、ね。
体に。腕立て伏せが良くないって。はい、だから一回ももう辞退っていうか、うん、出なきゃいけないから出てるけど、もう何にもしないで、うって座ってた。あ、そこはカメラはそんな抜いてないよ。
うんうんうん、
だけど、その枠に入ってて、あ、やっぱイラブやらないんだって俺思った。
そうなんだ。
うん。多分それは、やりたくなくてじゃなくて、やったら良くないからやんなかったんだと思う。うん、思ってる、
ね。意外とだから、こう、プロ野球のいろいろ聞いてるけど、その、うん、技術論とかね、そういうのって話すけど、うん、こういう体のことってあんまり聞かないですもんね、その。
うん。
なんか、その、作りとか筋肉がどうとか、声だからこうとかで、うん、あんまりね、まあ、わかんないからっていうのもあるでしょうけど、うん。うん、確かにそう。
いや俺たまたまだけど昨日ゴルフ行ってさ、うん、でお客さんで野球をずっとやってた人がいてさ高校の時に、うん、で、まあ、野球の話いつもするんだけど、
うん、
まあ、鍛える方とは違うかな、うん、まあ、その話に繋がるかどうか分かんないけど、なんか今って理論とかいろいろあるじゃないですか、
うん、
スタンス理論とかさ、
うん、
いろいろあるじゃん、で、うん、昔今って新しい理論が増えてるじゃんみたいな話されてさ、うん、ああそうですねみたいな。でもあれって別に昔の人と今の人がやってることがじゃあ違うのかって言ったら多分同じなんだよねみたいな話です、うんうん、
なるほど。
同じなんだけど昔の人が言えなかった、言葉にできなかった、
うんうん、
自分ではできるんだけど、うん、伝えることができない、
うんうん
うん、こうやってこう来た球を腰から回してドンと振れば打球がドンと行くんだみたいな、そういうような感じでこう身振り手振りでこう、
うん、
やってガッてやってドンみたいな、
そういう長島じゃない
ですか、そういう感じだったのが、うんうん、今はただそれが言葉にできるようになっただけなんじゃないのか、はい、腰から
ね、なるほど、
ね、そのお尻が先に行ってとかなんかそういうのあるじゃない、
うんうんうん、
それを言葉にできるようになった人が増えたっていうだけで、うんうんうん、やってるのは多分変わってないんだと思うんだよね、
あ、技術で言えばね、
そうそうそうそう、昔の例えば王とか長島でもそうだし張本でもそうだし、まあ、野茂さんでもそうなんだけど、うん、が今の時代でも、うん、それはもう対応とかはしなくちゃいけないよ、今の野球に対応しなくちゃいけないけど、うん、その理論が全然理論っていうかやってたことが全く通用しなかったらそんなことは絶対ないわけで、うん、多分やってることは変わらないんだけど言葉が変わってきたとか、
うんうん
うん、言うことってみんな違うじゃん、なんか、
うんうん、
頭を壊すなとかさ、うんうん、なんかいろいろ言うことは違うんだけどやってることは実は同じってい
う、うんうんうん、
でそれを伝え方がうまいっていうのが多分名講師って言われるんだよね、みたいなことをしててさ、
ですね、
ああなるほどなと思いましたっていう話です、
うんうんうん、清原、質問の意図はこれ合ってたんです、はい、筋肉論、マッチョ論を話しましたけど、中渕に合ってなかったからとかそういう話してるんですか？
いや、最後はだからジャーマンメタル、何を聞いてほしかったんですかなんですけど。
いや、でも、音楽の趣味あるんじゃないですか、やっぱり。その多少影響するんじゃないですか、ね、なんか、んあれ、初島でしたっけ、メタルが好きだったのって。違いましたっけ？
あ、そうだね。あと、高橋さとしもそうだね。
あ、そうだ、そうだ、そうだ。どうなんですかね、そういう音楽が、とか影響を及ぼす感じとかあんのかな、どうなんだろう。
ね、でも、なんか、あるとか言うじゃんね、
うん、
な
んか。うん、そう、リズムの、その好きな感じのリズムの取り方とか、なんか、その、なんかあるのかもしれないですね、自分のテンポの感じ、自分の持ってるテンポ感とかって、結構やっぱり音楽に影響されること多いでしょうから、
意外と多いでしょうね。
うん、
こ これそもそも中渕剛と清原はなんでこんな風になったの、こういう風に知り合ったっていうか、な何きっかけでこうなったの、お互いに
清原側からじゃないです
か、山崎とつながり、
どうなんすかね、
うん、
あでもケビン山崎つながりなのかな、どうなん
だろう、でも知れたの、
これは長渕つながりのケビンじゃない、あ違うの、
どうなんすかね、その辺
ってね、なんで昔そんな感じじゃなかったもんな、お互いにこうなってたのは何だったんでしょうね、
うん、ねなんかすごいペアみたいなね、ついみたいな感じのイメージある。でも確実に長渕がマッチョになったあたりから、清原がマッチョになっていたイメージはやっぱありますもんね。
うん、そうだね。
やっぱ線の細い人って、やっぱ筋肉に対しての憧れ強いですよね。松本人しかり、長渕剛しかりね。そうそうそうそう。
そうか。
そうそうそうそう。やっぱある。
だもう、一例はだから、あれこれには書いてあるけどさ、その、うん、なんだっけ、シティポップが好きだったら、移籍先がジャイアンツではなくヤクルトだったかもなって、これ、シティポップって何、
まあ、渋谷系だから、ヤクルト、神宮、渋谷近いよね、とか、まあ、都会派だよね、みたいな、そういうイメージなんでしょうね、きっとね。
でも、清原が、じゃあ、シティポップ、お酒とか聞いてたら、今度、お酒がマッチョになった可能性もある。
もう、お酒マッチョ論はあるでしょうね、でもね。お酒マッチョになったら相当嫌ですけどね。あのテンションの歌をマッチョで歌われてもちょっとなんかうんみたいな感じはうそうそありますよね、だから未だにちょっともう僕はまっちゃんのあのマッチョな感じが受け入れられない感じはねあるんですけど、なんか、
うん、松本人志がマッチョになっていったのはなんでなんですか、
いやおそらく多分あれをよく言われるのは結婚してその周りのその、
うん
は
い、守る
守るとか、まあ、あとはその周りの後輩も結構その格闘技今田耕司とかも、なんか始めたっていうのはよく聞きますよね、なんかね、うん、で番組の企画で最初なんか行ったんじゃなかったか確か、でそっから結構継投していったみたいな話を聞きますよね、
ああ
そうそうそうそう、いやー僕はちょっとなんかねかななんか嫌だなって感じはありますけど、う
ん、ちなみに杉田さんがマッチョになって、はい、なろうとしたのは、それは、そのさっき言った、その、あんまり人と話せないから始めたわけじゃないんでしょ、それは副産物でしょ、
まあまあ、その、体やってたので、
そうですね。うん。
はい。
まあまあ、うん、そんな感じです。
ああ、そっちにってことか。
ええー。
だよと。
その、なんですか、あの、級が上がるごとに、帯が上がるごとに、あの、うん、審査で、あの、ベンチプレスも、一定量上げないといけない。
あ、そうなんだ。なるほど、なるほど。
なるほどね。
そういう理由があるん
ですか。
そうか、そうか。
なるほど。
清原ね、マッチョじゃなかったらっていう。清原がマッチョになってなかったら、もっともっと多分、どうなんですかね、活躍してたってことなんでしょうね。どうなんでしょう。
まあ、そんな感じはするけどね。でも、あの時は、なんかこう、一心不乱にやっていって、あ、今年の清原はこれはすごいことになるのかな、まあ分かんないからこっちは、その、マッチョになることが良くないことなのか、悪いこととかいいこととか分かんないからさ、でもとにかく練習をすればすごいんだっていうふうに思ってるじゃん、なんか見てる方は。
確かに。
もう報道されてることしか信じてないしさ、その頃なんて。今年こそ本当に清原が爆発するのかなとかって、こう、怖いながらも敵だからね、ジャイアンツで敵だから怖いながらも、なんかこう楽しみみたいなところがあって見てたけど、結局こんなもんですかみたいなさ。
あ、マッチョ1年目は良かった、悪かったんですか、あんま良くなかったでした。
いや、でもなんか120打点ぐらい上げたのはその年かな。29発。
あ、じゃあ。
復活したら復活したんじゃない、でも、じゃあ、それが、っていうと、ここまでではないよね。
あ、なるほどね。
40本、50本みたいなさ、まあ、50本はちょっと言い過ぎても、40本ぐらいはもう、打つのかなみたいな感じだったけど、まあまあ、こんなもんかみたいな。
なんか、ジャイアンツ1年目と後半でもうなんか、こんだけ人相も含めて変わるんだっていうぐらい、ガラッと変わっちゃいましたもんね。
まあ、悲しいですけどね。本当はこう、さっきのさ、ドラフトのね、
うんうんうん、
あの、じゃあこの時これがこっちに行ってたらどうなってたのかなとか、僕スタメン送りましたけど、はいはいはい、あれすごいでしょ、
すごいすごい。 あのスタメン表ですよね。
もう83年の5試合目はこういうスタメンとかさ、
うんうんうんうん、
全部乗ってんだよあれ。
すごい。81年間全部乗ってんでしたっけ？試合ごと。
そうだよ。
数試合ごと。
そうだよ。130試合分のスタメンが全部乗ってんだよ。
これ誰が書いてんすかこれ？すげえな。
知らね
えデータ。
これすごいでしょ。
これ作って
る。それで、すごいすごい。で照らし合わせそこまでやんないけど、そのなんとなくね、あ、じゃあロッテだったら5番に入ってたんだねとか、なんかね、はい、そういう話をちょっとしたかったんですけど、うん、それはもう次の回にしましょう。
それはもう一本できますよね。
はい、はい。ね、そこまでちょっと時間がなかったです。すみません。メールをいただきました。ありがとうございました。こんだけいただけるとは思ってなかった。
これ、ちなみに、はい、ちなみに、清原って何年入団なんですか？清原。
だから、85のドラフトだから86入団ですよ。
86入団。
はい、
あ、4月をでも名前がないんだ。
いや、あるでしょ。
いや、最初の何試合かだけど、片平が数試合、
そうですよね。片平になってるな。
清
原は、7番ぐらいで出てる。
あ、出てる。最初の年はね、10試合目ぐらいですね。7番で出てますね。
7番か。
うん、
7番。で、最後の試合だけ4番じゃない？
最後が、いや、最後の、あれ ?1、2、3、いやいやいや、あ、日本シリーズか、これ。最後の4試合ですね。
最後の4試合が4番だっけ？
4 番ですね。
で、最後の最後の試合でサヨナラヒットを打つんだよ、
確かに。へぇー。でも、完全に日本シリーズは全部4番になってます
ね。そうだね。うん。それすごいでしょ。それを見ながらちょっと話したかったの。
はいはいはいはい。
でもちょっとこれ、もう時間がないんで。
うん。
次回お楽しみにしておきます
か。あ、そうしましょうか。はい
はい、
はい。
いや、今日いい回だと思うよ、俺これ。
うん、
まあ。強かったですね。
手応えあるよ。面白かったね。うん、またやりましょう、これは。
ぜひ。
この3人でよかったわ。
はい、ああ、ほんとですか。
はい。
うん。よかったと思います。
これ、もし、はい、もし仮に次なんかやるとしたら、まあ次回は間違うとしても。なんか、まるまるがあってやつは、ここは誰が候補がいるんですか？
清原。いや、別に何でもいいでしょ。何でもいい、何でもいいですよ。
これって、清原ってどっちかっていうと、こう、あんまりこう、なんていうんですか、選手としては、こう、なんていうんでしょうね、うん、よりも、もっと多分、掘りがいのある人って、まだまだいっぱいいますもんね。そう、例えば。
まあ、いますでしょ。
ね、落合なり、野村なり。
はい。
とかね、
はい、
そうですよね、そういうことですね、うんうん、なるほど、
まあ、選手じゃなくてもね、例えばまあさっきの話じゃないけど、何回が身売りをしなかったらみたいな、
うんうんうん、
まあ、何回が身売りをしなかったら、ストーンコールドがプロレスの会話がなかったって話なんですけど、
そういう話になってますけどね、
まあそういう系でもいいじゃない、じゃあ移転先が九州じゃなくて四国だったらとかで、まあ分かんないけど、うん、なんか。うんうんうん、まあ、その聞く人は何でもあると思うんで、
まあ、誰それがメジャー行かなかったらとかね。
ああ、まあそうでもいいね、
うん。
あるいはイチローが最初からメジャーだったらとか、いいかもしれないし、
うん、
なんか、そんな話をしたいと思いますよ。うん、はい。すいません。ちょっと朝早くから今日は、
はい。
していただきまして、はい。まあ今日こんなところにしておきましょうか、じゃあ。
はい。
はい。
はい、はい。すいません。じゃあ今日は、もしも清原がのテーマで3人でお送りしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。This program was brought to you by 樋口チャンネル。